皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会と佐藤パーツ株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BIN 田中でございます。
こんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸です。
そして JH1OSB 小浜です。
奈良君、久しぶりですけどね。
いや、久しぶりですね。テスト終わりました。
テストいかがでした？うまくできましたか？
あ、テストも好調の滑り出しかなという。
あ、よかったね。
それはそれなりに自分のダメなところも見つかったんで、まあ、そういうのもこれから改善 していけたらいいかななんて思っています。
ね、中学校と違うからね、高校生やっぱり点を取ることは一番重要ですからね。
そうですね。
佐藤パーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。それでは、久しぶりのみんなでやる CQハイスクールやっていこうかなと思っております。はい、それではまずメールのご紹介から。これは JH2HTQ の安さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第29回2018年4月6日放送の JI1KGQ 奈良さんの電信文取れました。次回の奈良さんの電信の披露の課題を提案します。宿題ですね、これ。
宿題ですな。
ブラウン、フォックス、ブラウン、フォックス、クイックリー、ジャンプス、オーバー、ザ、レイディ、ドッグということで、
これを電文で打つっていうことですね。
これはあれですかね、こう最後の音と最初の音が重なってて、あれってことですかね。
何を意味してるのかな。
その課題の、なんでしょうね、その意味みたいなのもぜひ送っていただければいいかななんて思うんですけど。
なんかことわざみたいなもんなんかね。
ということで、続きがありまして、
はい、
平文 DX で下記のお別れの挨拶過去伝文を打ち、HP っていう風に言うんですか、これは。
ホープ、そうです。HP でホープですね。ホープ。
ホープ。CU。
そうそうそう。
Soon。
Soon。
Again。
AGN Again。
はい。DR。
そう。DR ですね。
DR。
JHON。John。
John。
John さんですね。
John さん。John さん、ベストウィッシーズ73TUSU の返信が EN。ヤスさんベストウィッシーズと、QSB で H と S の間の E が取れなくても H と S の間の単点1個分の間だけ で自身の脳の訓練でベストウィッシーズと聞こえてしまうところが、
あ、それは脳みその中で自動的に補完をするということですね。エラーをちゃんと、頭の中が、補ってくれる。
ああ、なるほど。いいのなかった分を頭が補う。
そうそうそう。
ああ、なるほど。平文 DX の魅力ですので、JI1KGQ 奈良さんも、オーブンの電信をぜひ覚えてください。ほぼ単点ばかりのベストウィッシー 73TUSU が、 正確に伝わり同様に返ってくるのはとても感動ですということでいただきました。
うん、確かにすごい短点多いわここ。
いやでも本当オーブンをいつも覚えなきゃ覚えなきゃって思うんですけど、うん、
でもこの方が書いているようにね、一つの文字が落っことしても、うん、大体のこの前後関係から読めるんですよ、うん
う
ん、
ああ予測、うん、予測変化みたいな感じで
文字一つ落っことしちゃってもね、あのベストの E の E が取れなくても BST が取ればあベストって言ったんだな、大体わかる。
なるほど、うん、
なんかね英語のディクテーションみたいな感じと同じかな。うん、外人の人が話しててちょっと聞き取れないところがあっても前後の文脈からこういうことを言ってるんだっていうのが、うん、
補って
そうそう、うん、それで電信の場合は SSB なんかの言葉と違ってね、大体この伝文が来たのをこう鉛筆を持って紙に書くもんだから、あの目からそれが入ってくる、ああこんなことだなって分かるんですよ。
ああ、う
ん、
なるほど、そういうことだったんですか。
そうそうそうそう、
いやということでありがとうございます、もう本当電信まだまだ全然覚えてないところもあるんで、これから頑張っていきたいななんて思っております。
やってください、
はい、では続いて僕の、無線運用に関してなんですけれども、
はい、
先日ハンディ機あの八重洲の FT1D ですねを持って、移動に行きました。
ほう、
はいはい、まあ、移動といっても近所の大きめの公園とかあの 神社の、
うん、神社
駐車場とかなんですけど、昼間平日ですね行ったんですけど、まあぼちぼち更新できました。
昼間で平日の昼間なのに。
そうなんですよ、なんかあの誰も出てないかなと思ったんですけど、わり、うん、かし出てる方いらっしゃいまして、
よかったですね。
たまたまその時学校がちょっとお休みだったんで、うん、あじゃあまあ、うん、ちょっと行ってみようかななんて思って行ったんですけれども、うん、まあ、やはり平日の昼間というと仕事行ってる方多いのかなと思うんですけれども、うん、まあ、あの行ってない方は、まあ、一応いますので、
ああの、
うんうん、お話できました。
へ、
まあ、あのやっぱ無線の話とかするんですけれども、あのとっても詳しい OM さんとかいて、あのどんどん新しい知識をそういう風に無線を通して教わっていくのがとても素敵だななんて思ったんですけれども、うんうん、どうですか、あの小浜さんはハンディ機とか持って移動はなかなか行かないですか。
まあ、車に一応積んではいるんだけども、うん、まあ、行くとしたらね、あそこの山、
ああ日和田さん、
日和田さんとかね、うん、まあでも入りすぎるんだよねあそこはね、うん、で平日昼間行くとね悲しい事実しか分かんなくて見てくるんだよね、うんうん、だからやるとしたらね夕方以降、
あ、う
ん、あのいろんな仕事がみんな終わって、であのいよいよ趣味の時間っていう時間、その時間帯からあの CQ 出すと、
うんうん、あなるほど、ということで、まあ、そういうのもどんどん僕移動用に取り入れていこうかななんて思っていますので、皆さん聞こえていたら、ぜひお声をおかけください、
うんうん、
ということで、次の、話題ですが、 おじいちゃんから IC706 もらったよなんてお話を前々回ぐらいかな、
ありましたね、
あのしたんですけれども、うん、
あったあった、
やっと開けまして、こういうあの下敷きですね、機能説明とか書いたアイコムさんの出した、うん、あの下敷きと
下敷きっていうのが、まあ、
うん、まあ、下敷きっぽいのと、
オペレーションガイドって書いてありますな、
うんうん、
この取扱説明書が出てきました、
はい、すご
いな、結構おじいちゃんこういうのをまめに取ってあるので、うん、あのよかったです、ね、
どうでしたか見て。
いや見たんですけど、もうボタンが多い
ボタンが多い、
いやあの一つのそういうことじゃなくて、一つのボタンに対する機能の量が多いと思うんですけども、例えばこのなんかあのこの裏に、はい、あのボタン操作の表があるんですけれども、うん、あの1個の表示に対してもう6つのボタンがあったり、はい、結構こういうの大変だななんて思ったんですけども、なんか今あの結構無線機って意外とボタンが逆にボタンの数が多くて、
うんうんうん、
あの一つ一つのボタンに対する機能の数はそんな多くないのかななんて思うんですけど、
いや昔の無線機の方がスイッチ一つ一つが機械式だったから、もうこれはこのスイッチしかないっていうの でしたからね、うんうん、だから昔の方がスイッチ多かったと思うんですけども、今のは要は ファンクションみたいになって何かをしたら画面に出てきてそれをまた何かしてっていう変え方ですもんね、うん、
このレイアウトは今のね、はい、IC7000 にそっくりのような気がするね、
うん
あうん、こういうあのボタンのアップキーダウンキーとかメインダイヤルがここにあってでこのメニューがこの下にこうあって4つこうボタンを押すとかそうそうそういやアイコムらしいねこれはね
うん、うん、もう実際に開けてみたりしたんですけれどもディスプレイとかも大きくて見やすいななんて思って、
はい
これからどんどん活用していこうかななんていうふうに思いました、
うん、
でやっぱ説明書は先ほども言ったんですけれどもやっぱいろいろ機能がありまして、
うん、
これどうやって使うんだろうとかよくわからないのとかもあったんで、うん、
よくわからない。
そういうのも今後ちょっと追求していこうかななんて思いますし、
うんうん
うん、もし IC706 持っててこんな機能便利だよなんていう方いらっしゃいましたらぜひ、メールをください、お待ちしております。で、あとはもう余談でちょっと関係ないんですけれども、はあ、皆さん犬派ですか猫派ですか。
あ、もう断然犬派ですよ。
犬派ですか。
うん、うちも犬がいますからね。
そう、僕も犬派ではあるんですけど猫派でもあるんですよ、
うん、
なんかどっちでも派って言うんですけどなんか移動運用とか犬連れてく方いるのかななんて気になってるんですけども
いいな犬の散歩があ
って QSL カードを送っていただくこと多くてそれにはよく猫が写ってるんで、
は
い、猫派の方も多いかななんて思ってるんで皆さんそこら辺もぜひメールで送ってください。
まあ、うちの QSL カードには鶏が写ってますけどね。
あ、そうですか、了解しました。では皆さん小浜さんとの更新をお楽しみに。それでは曲に参りたいと思います。曲はニューシネマパラダイスです。演奏は平原誠さんです。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーです。
待ってました。
ありがとうございます。
前回自作と言ってやらなかったからね。
やらなかった。いや、もう本当にすいません皆さん。でね、前回お話にあった、まずいというか味のよろしくないお菓子なんですけども、
お菓子の味ですね。美味しかったですよ。
メッセージが届きまして、
来てますね。
なんかいっぱい食べてこられた大先輩がおられたという話を聞きまして、
一種の OM さんですね。
すごいなと思いました ね。
あの缶全部食べたんですね。
いや、あれはね、もうその本人の意思のみならず時間も必要だと思いましたね。あんだけを消費しようと思ったら。で、そこのところにちょっと書いてあったアンプの話なんですけども、調べました。
はい、
A47 式ヘッドホンアンプっていう、これね、なんだろうな、このアファードさんっていう方が作ったアンプらしくて、
はい、
それをチューモエさんのポケットヘッドホンアンプに原理ブーストを加えた構成ということで、あっちこっちでページが立ち上がってます。で、我々もですね、その回路図を入手しまして、はい、これなんですけども、はい、どうですこのアンプ。ちなみに47式っていうのは47オームを使ってるからっていう、まあ単純な話なんですけども、これがね、あんまり僕よくわからんんですわ。正直、
うん、
うん、どうです。
僕もよくわかんないです。
まあこのわけわかんない回路図なんですけども、
うん、
これに対してちょっとメールいただきまして、
はい、
こちら、こんばんは、千葉県 JH1WTW 清水です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
WTW ですよ。すごいいいじゃないですかこれ。
以前メールもらったことありますね。
あ、同じこと俺言ってるかもしれない。
いや、前も WTW すごい頃ですねなんて言ってました。
言ってるよね。
はい、
多分僕の思考回路として同じこと言いそうな感じですけど、もうダメだな俺本当。じゃあ続きますね。
はい、
はい、
どうぞ。アルトイズス缶の無線機の画像を拝見しました。
うん、
大手通販サイトを見るとあの缶を使った、注文タイプのヘッドフォンアンプを売っているのを見かけます。
売ってるんだね。
ははー、うん、電源は 9V 仕様と 18V 仕様の2パターンあったような気がします。
はいはい。
18V 仕様ってちょっと中途半端です
よね。いや、 18V 多分ね、 9V プラスマイナス 9V で振ってんじゃないかと思うんですよね。
そっちか。
だから 9V の電池を2つ使うんだけど、
うんうんうんうん、
それはプラマイの電源で使ってんじゃないかなと思います。
なるほど。 日本ではあまり見かけない缶なので缶だけでも欲しいかなと
欲しいですよね。
欲しいですねこれね、
わかります。
ヘッドホンアンプの話題を出したので連休中に作ったヘッドホンアンプのキットの回路図と画像を添付しますということで、
写真いただきましたね。
で、うん、回路図の方はこれは結構出回ってるやつと全く同じなんですけども、うん、写真がありまして見てください。これ
綺麗に作ってますね。
気になったのはですね、下に引いてある地図なんですけども
。そっちですか。
これ模様だと思ったんだけど模様じゃないんだね。
あのね、長堀尾根って書いてまして。
あ、これ東高線だ、うん、よく見た、
はい、長野県の北アルプスの方じゃないかなと思うんですよね、うん、これ山好きなんだなぁなんて思いながら見て山登って音楽聴いてるかもしれないなと。
あ、そうじゃないかな、そうかもしれないですね。
でですね、こちらアンプのタイプとしては A47 と呼ばれるアンプ、先ほどの説明のやつですね。はいはい、そうですね。で使ってるオペアンプは NE5532。
いいですね、これがいいオペアンなんですよ。
ちなみにこれ どれぐらいチップ値段します？
いや、そんなにねしないと思うんだけど、今いくらするんだろう、100円とか200円ぐらいかな。
なるほど、でもいいんですねこれ。
いいですよ、オーディオとしてはいいです。
ほう、原因は、10kΩ/4.7kΩ プラス1で約 3.1 倍と、うん、で大きな特徴は回路図通りの非反転増幅回路の出力から分岐させつつボルテージフォロワー回路を追加し、非反転増幅回路とボルテージフォロワーの出力に 47Ω の抵抗を入れて信号を合成しているというところでしょうかと。でこの合成しててひょっとしたらなんかこう歪みが少なくなってるのかなということなんですが、ちょっと回路図を見る限りでは僕ちょっと分かんないな。
僕もそのボルテージフォロワーが噛むことによって何がいいのかが分かんないんですけど、それを教えていただきたいな。
ちょっとこの回路について詳しく分かる方いましたらまたメールをいただきたいと思います、うん、はい、で、まあ、アンプの話の出た後なんですけども忘れてないかと、大事なこと、
大事なこと、
はい、前回 QRP、自作機の話がありまして、そのことについてちょっとまた触れなきゃいけないなと思うんですけども、日本の、有志の方が作っていただいた非常によくできている、QRP 機 VNXX02 シリーズという、これね確か、
これよく見ますよね。
これ、あ、これ持ってるのと
同じ、この前の、
そう、静電タイプのタッチパッド。
タッチパッド
の写真が出てる。はい、JL1VNQ、ハルさんが作ってくれてるあのキットですね。すごくね、わかりやすい、丁寧なマニュアルを作ってくれてるんですよ。で、こちらですね、回路図を見てこれなんですけども、
はい、
どうでしょう、このブロック図。
よくわかんない。これだけじゃよくわかんない。でも、ピック IC で動いてるってことですか？
ピックで制御してます。ピックはですね、キーヤーをコントロールしてますし、
うん、
出力の周波数ですね、こちらの、これが周波数を作るシンセサイザーですけども、はい、こちらのコントロール、I2C バスで接続されてます、うん、それ と、液晶のコントローラーの担当もしてます、
うん、
でそこのところに、このピクからですね最後出力のオンオフっていうところもやってまして、うん、まあ、ピクは全ての動作について、まあ、いろんな手取り足取り細かな資料を送ってるということになりますね。
これ斜めが用のもの無線機ですかね。
斜めが以外にもいろんなバージョンがあったと思いますよ。7と10、ごめんなさい、ここね何メガかはね、ここ
なんかローパスフィルターが書いてあったんでね、今ね。
そうなんです、ローパスフィルター、で4、30、20なんで多分40メーター、30メーター、20メーターじゃないですかね。
なるほどね、はい、そうですね、
ということで、こちらの受信に関しては一旦、中間周波数に変えた後、うんうん、クリスタルフィルター、300とか400ぐらいだったかな、結構鋭い、
300Hz ですね
って書いてありますね、
うん、
でこれで、推奨でしっかりとフィルタリングして、でもう一回、アンプを通してという感じですね、うん、はい、丁寧な作りになってます、
うんうん、
これは良さそうですね。
欲しいでしょ。
欲しいでね、なんか間半とかで結構反復してたらしいんですけども、
はい、
今後は 希望があればその時点に受注を出して、しばらく待つんだけども、必ず手に入るように頑張りますみたいなことが書いてあったんですが、ちょっとそこは問い合わせてください。でこれね、放送した後うちもなんか注文しちゃうと向こうも大変だろうから、しばらく時間をずらして、オーダーを出そうとは思ってます。
そうですか、
はい、これは商品化はされてない感じですかね。
これ商品化しちゃうと赤出るんじゃないかな。そんな売れるかというと、
売れるものではないけどみたいな感じなんですか。
もし商品化しようと思ったらワールドワイドで、要するにもう世界中で売れないともうペイできないと思う。でそういうことをやろうとすると必ず中国でコピーが作られて本家が売れなくなってしまうという、
この話それは困るね。
そう、あそこはね、中国はよくやるから、そういうことね、
何でもコピーします
からね。何でもコピーしちゃうからね。だからできないな、これは今の販売形式を守るしかないと思うんですね。
なるほど。
ということで、ちょっと短いんですけども、この日本で作られているこの貴重な CW のキットですね、こちらを今日は紹介させていただきました。
はい、はい、
さて曲なんですけども、最近いろんな山口さんが物議を醸しているということで、
いろんなね、
は
い、
山口さん、
我々は QSY メンバーですけども、はい、違うメンバー の山口さんですね。
メンバーと呼ばれる人、
メンバーと呼ばれる人ですね。
メンバーさんですね、はいはい、
ということで、今回の曲はですね、こちらです。山口さんちのつとむくん、斉藤こずえ。
スタートパーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせ、ご質問は qsy785@excite.co.jp、 qsy785@excite.co.jp のメールまで遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
さあ、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はいつもの通り CQ ハイスクールと自作のコーナーでしたけど、お楽しみいただけましたでしょうかね。ここで Twitter をご紹介いたしましょう。前回そのちょっと前にも取り上げました一力儀のことが話題にあったんですけども、これを受けましてですね、一力儀に関するツイッターを立ち上げたということがありました。ラジオ番組 QSI で一力儀が話題になっていますので、専用のアカウントを設定しました by JF4XHR という方が無線に無謀にも一力儀挑戦中というツイッターのアカウントを作っていただいていろいろつぶやいてます。面白いですね。一力儀の放棄問題集をパラパラめくってみたら案外優しい。優しい、
優しいですか。今ここにもあるんですけどね、
皆さん
優しいですか。これ
皆さんね、一力儀を取って一力儀の免許で横浜を開局しましょう。かっこいいですよ、ね、
かっこいいなそれ、
はい、イケメンですね。
それからもう一つ、
はい、いつもいただいている JR7LOS さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
おー、KGQ 局が HF 機をゲットしたかということでいただいています。もう、これからバンバン HF に出れるような設備を整えていこうかななんて思っております。
とりあえずね、706にロングワイヤーをくっつけて7メガを受信する、こっからですよ。
そうですね、受信からですね。
そう、受信からです。それで SSB を聞いてもうちょっと進んだらそのさっきやったような電信を受信してみる。
あ
そっからですからね。そっちですよ。
SSB だって電信か。
さて今月は第5週も金曜日がありますから、もう一回6月放送がありますから、ね、聞いてくださいね。6月29日に金曜日あります。聞いてください。では音楽を聴きながらお別れです。今日はテイク5。小浜さん知ってます？
シールド来ました ね、
ね。
これあのエアドリンクの宣伝でね。
そうそうそうそう、商品名言わないとこがいいですね。栄養ドリンクの CM でやってました。演奏はクインシー・ジョーンズです。では皆さん6月もう一回、ね、再来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。